質問はですね、怒り、ね、怒りが吹き上がってきたときにですね、怒りに任せて、怒ってしまった方がいいのか、歯を食いしばって、怒りに耐えた方がいいのでしょうかと。こういう質問で、はい、いいですか。でまずですね、その前になぜ怒るのか、これが大事ですね。なぜ怒るのか、これが大事です。そこで大無量寿経でですね、怒りについてどういうふうに教えられているか、ここをですね、読ませていただきながら怒りについて考えていきたいと思いますね。ですね、83ページ、左から3行目、真理の神、真理の神、世間の人民、父子、兄弟、夫婦、失家、中下の親族。ここでですね、怒りというのは、いいですか？怒りというのは、父子というのは親子。親子って書いてね。次、兄弟。三つ目は夫婦。失家っていうのは家族。中家の親族。いわゆる、家の中にいる親戚。家の外にいる親戚。共通していることは？そうそうそう。自分にとって近い人。近い人に対して怒りの心が起きるってことなんです。だからお母さんだから怒るんです。赤の他人だったらね、怒らない。ね。お母さんだから怒るんです。怒りっていうのはね、本当は誰よりも仲良くしなければならない人に対して起こすものなんです。ね。怒りっていうのは、ね。本当に近い関係の人に対して起こすものなんです。だから、逆に言うと近い人に対して起こせないからね、テレビ見てね、全く小沢さんは、って言ってね、怒ってるんであって、本当に、家族、親しい人がいる人は、そういう人に対して怒りが起きる。逆に言うとね、私は別に怒りませんよっていう人がいたとしたら、その人には家族がいないってことです。こういうことです。だから私は別にお母さんに対して腹を立てることもないです。お父さんに対して腹を立てることもないです。怒りっていうのは、まあ、別に起こしたことがありません。腹を立てない人がもしいるとしたら、それは家族がいない人ってことです。信頼できる人がいないってことです。分かっていただきたいのは、怒りっていうのはね、親しい人に対して起こすものなんです。だからね、夫婦っていうのはね、結婚すると喧嘩ばかりするんですよ。ね、一緒にいるとも喧嘩ばかり。親子だって喧嘩ばかり。それは怒りっていうのは 親しき間に対して起こす。これね、親しき間柄の人に対してね、起こすものが怒りだから。これをまず知っていただきたい。怒りを起こすのは、それは自分にとって親しい人がいるからです。親しくない人には怒りを起こさない。赤の他人には腹が立ちません。なんで腹が立つか。それは自分のことを分かってもらいたいからです。赤の他人に腹が立たないのは、初めから自分のことを分かってもらえると思ってないからです、ね。自分のことをこんなに近くにいながら、こんなにそばにいながら、何にも関心を持ってない。何にも知らない。一緒に暮らしていながらですよ。自分がこんなに苦しんでいながら、自分が嫌な思いをしていながら、自分は大変な思いをしていながら、一緒に暮らしているのに、全く知らない。まあ、どんな時にね、腹が立つか。例えばね、自分がね、苦しい目にあってね、部屋に閉じこもって落ち込んでいる時にね、下の方からテレビを見て、わははははってね、笑い声が聞こえてくるとね、何が楽しいんや!こういう怒りが吹き上がってくる、ね。私はこんなに苦しい思いをしてるのにね、あなたは一人で喜んでるんですか?楽しんでるんですか?そういうね、気持ちが吹き上がってくる。ね。こういうのが怒りなんです。だから、私の気持ちをちゃんと分かってもらいたいという気持ちから怒りが吹き上がってくるんですよ。自分のことを本当は知ってもらいたい。自分のことを分かってもらいたい。ね。例えばあなたはこんなところもできないわね。あんなところもできないわね。とかって言われるとね。だんだんこうぐーっと僕だって一生懸命やってるんだとね。こういう風な気持ちになる。自分としてはね、忙しく一生懸命いろんなことやって、頑張ってやってるのにね、そのことを全然認めてくれずに、本当にあなたって、ね、ダメな人ねって言われるとね、ダメなもんだもんと怒りが吹き上がってくる。それは自分のことを、その分かってもらいたい。いや、分かってくれているはずなのに、分かってもらっていないと腹が立つの。そこでね、お釈迦様は言われるわけですよ。あなたは自分のことばかり考えてね、相手のことをどれだけ見ていますかと。ね。あなたは自分のことが分かってもらえないと腹を立てるのにですよ。ね。相手のことを一体どれぐらい知ろうとしているんですかと。例えばお母さんと喧嘩したと。ね。それはね、やっぱお母さんが自分のことを分かってもらえない。もらってないからね。腹が立つんですよ。一緒に暮らしてるのにね。なんで俺のこと全然分かってくれてないんだと。当然腹が立つ。でもその前に、お母さんのことを自分はどれぐらい知ってますか?お母さんの苦しみとか、お母さんが日頃どういうことをしているかっていうことに、そういうことを見てますか?まあ、ここではですね、まさに愛、共愛して、 ってこう書いてあってね、お互いに相手のことを敬いなさい。敬うという字が書いてあった場合ですね。仏教で敬うという言葉が書いてあった場合はですね、それは相手の徳を敬う。こういう意味になります。だから、敬愛しなさいっていうことは、相手のいいところを見てあげてくださいっていうことです。怒りを起こす人はですね、例えばお母さんに対して怒りを起こすときはですね、それはね、自然と、親しい人の悪いところばかりを見る習慣が身についちゃってるからです。だから怒りを起こす人っていうのはね、悪いところばっかりが目につくからね、腹が立つんですよ。だから心がけて、いいところを見てあげてください。相手のね、いいところを見てあげてください。悪いところじゃなくて、いいところを見てあげてください。この人にはこういういいところもあるな。あ、こういうところも素晴らしいな。いやー、私ほんとプリプリ怒ってるなっていう人はね、人の悪いところを見る、そういう癖がついてるんですよ。会う人ね、悪いところばっかが見えるんです。だけど、そうじゃなくて、お互いにね、いいところを見てあげてください。そして、そのいいところをですね、大事にする。これ、愛っていうのね。愛する。大事にする。共愛っていうのは、相手のいいところを大事に思ってください。あ、この人にはこんないいところもあるんだな。ね、人とたくさん会う仕事をされてるならね、こういろんな人と会って腹が立つとね。それはね、悪いところばっかりを見ているから。そうじゃなくて、心がけてね、あ、この人にはこういういいところがあるんだな。あ、この人にはこういういいところがあるんだな。あ、この人にはこういういいところがあるんだな。心がけて見ていったならば、腹も立たなくなる。と、私たちはね、どうしてもね、この人にいいところなんてある？ねえ、こんなひどいことも、こんなこと、ね。もう悪いところばっかがよく見える。でもね、人間っていうのは、ねえ、いいところばっかの人もいなければね、悪いところばっかの人もいない。いいところもあれば、悪いところもある。どん。何ひどい人間だと言ってもね、いいところは必ずあるものです。怒りの心で困っているならば、ね、いいところを見る習慣を身につけてください。お互いに。お釈迦様はね、愛、共愛して、こう言われてね、お互いにいいところを見るようにしなさい。そして、お互いに、増質なく。増質。増質なく。ね、増質っていうのは何かというと、相手の悪いところね。悪いところを見ると、私たちはどうしても憎しみの心が起きてくるんですね。悪いところを見ると、憎しみの心が見える。じゃあ、いいところを見ると、嫉妬の心が起きる。これ、良くても悪くてもダメじゃん。いいところを見ては、 ね、いやー、素晴らしいなーと、こういうふうに見る、見ていきなさい。とか、私たちはどうかというとね、人のね、親しい人のいいところを見てはね、嫉妬の心が起きてくる。妬みの心が起きてくる。ね。羨ましいな、いいな。そして悪いところを見てはね、憎しみの心が起きてくる。要はね、良くても、悪くても腹が立つ。どうやっても腹が立つ。こういうことです。そうでしょ？増質っていうのは、いいところを見ては嫉妬を起こし、悪いところを見ては憎しみを起こす。そうではなくて、ね、いいところを見て、そこを、ね、大事にしてあげてください。そういう妬みの心を起こすんじゃなくて、いいところを見て、いいところを探して、あ、この人にはこんなにいいところがあるんだ。そこを、大事にしてあげる。ね。それが怒りを起こさないために、大事なんですよ。ね。こういうふうに教えられている。そして、有無、愛通じて、頓弱を得ることなく。ここが大事ですね。こういうふうに、共愛するためにはですよ。共愛するためには、ね。相手が困っていたならば、喜んで自分の持っているものを施し、逆に自分が困っているときは、ね、気持ちよく相手のものをいただくんですよ。ここはね、大事です。だから、結局増出するのはね、受け取らないからです。多分ね、怒りを起こす人っていうのはね、何かをね、受け取ろうとしたときに、いや、いいです、いいです、いいです。気の毒な。いや、大丈夫です。私は何とかしますからって言って、人の行為を受け取ろうとしない。怒りをなくしていくためにはね、心がけて、ね。こう、人と人が生きるとしたらですよ。相手が必要としているものがあったら、喜んで自分がプレゼントする。そして、今度は逆にね、自分が必要としているものがあったとしたら、気持ちよく何かをいただく。こういうことができている人は、怒りが少ない。じゃあ怒りが強い人はですね、まあ、どちらか一方しかしないと、ね。まあ、大体、与えることはするけど、受け取ろうとしないとかね。こういう。こういうふうに、いわゆる受け取らない人は、相手の行為や相手からのプレゼントを受け取ろうとしない人は、怒りの心を起きる。そうじゃなくて、相手が必要としているものがあったとしたら、気持ちよく自分の持っているものをプレゼントすると。ね。で、逆にですね、自分が必要としているものがあったとしたら、気持ちよくプレゼントをいただいてください。いいですか？はい、気の毒な、そんなとかじゃなくて、ね。いただいてください。これがね、やっぱ怒りをなくしていくために必要です。だから、自分の周りの人でね、怒りの少ない人は、結構ね、気持ちよくものをいただいてくれる人です。人から気持ちよくね、ものをいただける人は、 怒りの心の少ない人。反対に、いただかない人。何々さん、これ用意した、しましたよ。ぜひ使ってください。とか言って、気の毒な、申し訳ない、申し訳ないとか言ってね、断る。ねえ、そういう人はね、怒る人なんですよ。気の毒なじゃなくて、煩悩から離れるためにやってくださいと言ってるんです。ね。怒りを少なくするためには、やっぱりね、いただかないといけません。もちろん何かを差し出すってことも必要です。同じように、いただくってことも必要なんです。ね。何かをプレゼントするときは、本当に相手が使うものをプレゼントしてあげてください。逆に、自分が必要としているものは、気持ちよく買っていただいてください。そういうことをすると、だんだんと相手のいいところを認められるようになっていく。逆に言うと、相手から受け取らないっていう人はですね、もうね、妬みの心が増してくるんですよ。すごく。例えばお母さんといい人間関係になりたいなと思ったらね、やっぱりお母さんに必要なものを誕生日プレゼントとかね、何かこう、敬老の日とかあったらね、勤労感謝の日とかあったらね、買ってあげる。それと同時に、自分が必要としているものもお母さんから買ってもらう。そうするとお母さんのことを敬うことができるようになる。またお母さんから敬われるようになってくる。こういうことです。だから相手が必要としているものがあったらね、惜しむことなくプレゼントしてあげる。これ、頓着。ね、頓着。これが大事ですよ。ね。有無愛通じて頓着を売ることなく。自分が何、人に対してプレゼントするときに、相手が必要としているものですよ。本当に必要としているものを、プレゼントするときは、惜しむことなく、プレゼントしてほしいです。同じように相手から何かをいただくときは気持ちよく受け取ってください。そうやって自分がプレゼントし、相手からプレゼントしていただけるようになると怒りの心が少なくなってきます。こういうことですね。怒りを少なくしたいなと思ったら、自分のね、近い、親しい人との間でですね、必要なものをプレゼントし合う、そういう関係になれば、怒りの心が少なくなってくると。こういうことですね。そういうふうに心がけていけば、言識常に和して相慰霊することを、なかるべしと、自分の言葉やですね、顔色がですね、常にこう柔和な状態になって、相手の言っていることを逆らったりですね、相手に反発するようなことはなくなりますよ。こういうことです。ですから、怒り、なくしたい。思ったら、自分の必要なものを、相手の必要なものを自分が用意してあげる。親しい人ですよ。これから一生涯お付き合いしていこうと思う人がいたとしたら、その人の必要なものを自分が用意してあげる。そして、自分が今度ですよ、必要としているものを用意してもらうということが必要なの。そういう風にしてもらうことによって、怒りの心から 離れていくことができますよ。こういうことですね。分かっていただけたでしょうか。
一度起こした怒りっていうのはもうさ、どうさせないの
に。まあ怒り一度起こしてしまったらですね、なるべく仕方ないな、こういうふうに思ってね、いわゆる自分の心に溜めないでほしい。仏教ではね、こういうふうに言われてね、石に書いた文字のような人とね、砂に書いた文字のような人と、水に書いた文字のような人と、世の中にはいますよ。これは怒りを起こしたときにってことですよ。怒りを起こしたときに、まるで石にね、文字を書いたように刻みつけて、この恨み、話さでおくべきか。これが仏教ではですね、恐ろしい悪だと言われる。だから、怒ってしまうことが悪いことじゃないんですよ。そうじゃなくて、その怒りをですね、石に刻みつけるようにね、こうやって、こうやってね、この恨みーっていう風に、石にもう刻みつけて、二度と忘れない、ぐわーって、うわーって、こういうのが、怒りとしては一番恐ろしい怒り。なるべくね、やっぱ怒ってもすぐに流していくためには、執着を断つ。つまり整理が大事です。整理に心がけている人は、石に刻みつけることない。じゃあどんな人？砂ですね。その時は腹が立つけど、時間が経つと、風が吹くとね、消えてしまう。そういう怒りがいいですよ。ね。さらに水に書いた文字のようにね、起こしては消え、起こしては消え、起こしては消えっていうのが、最高に素晴らしい人なんだ。だから怒りを起こさないことがいいことではなくてね。怒りをまさにこう、刻みつけるっていうのね。これがまずい。そう、起こすことは起こすけど、もう外に出る前にスッと消えちゃう。これは執着の大きさによって決まります。執着が強い人ほど、もう忘れない。ですね。執着が少ない人ほど、すぐに忘れてしまう。怒りを、ね、恨み、忘れてしまうということですね。分かっていただけたでしょうか。はい。じゃあ、ちょっと休憩します。